wherever I am.
私のそばには昼夜を問わずオリーブ油の入った小さな容器があります。これは私の仕事机の真ん中の引き出しにしまってあるものです。私には机があるんですよ。外出中や旅行中にはポケットの中に一つ入れておきます。台所の戸棚にも一つ置いてあります。今私が持っているものには日付があります。真剣の権能を行使して病人の祝福と癒しのために純粋な油を性別した日付です。アロン神権の若い男性や父親の皆さんは私の準備の仕方がちょっと大げさだと思うかもしれません。しかし昼間の電話や夜間の訪問客はいつも予期しない時にやってきます。すぐ来ていただけませんかと言われることもあります。数年前ある父親が病院から電話をしてきました。3歳の娘が母親を追って道路を渡ろうとした時に車にはねられ15メートルも跳ね飛ばされたのです。病院に行くと真剣の力で娘の命を救ってほしいと父親から頼まれました。医者や看護師は私たちがプラスチック製の隔離板を通して手を伸ばし頭を覆っている分厚い包帯の隙間に油を一滴垂らすことをしぶしぶ認めてくれました。医者は声を苛立たせて言いました。とにかく急ぎなさい、彼女は死んでしまう。医者は間違っていました。彼女は助かって歩けるようになったのです。あの電話が来た時私は準備ができていました。それは性別された油を身近に置くこと以上の準備でした。真剣の権能が必要になるずっと前から準備を始めるのです。備えていればいつでも要請に応じることができます。その準備は家族やアロン神権定員会、そして主に若い男性の生活の中で始まります。定員会や家族が助けなければなりませんが、最も重要な準備は若い男性自身が神権を持つ神のしもべに託された使命を果たすために選択を重ねることによって行います。神権を持つ和光度の使命は病人を癒すために神の力をもたらす備えをすることよりはるかに大きなものです。主の再臨に備える世にあって主が望まれていることを何でも行う用意をしておかなければなりません。主の用向きが何か完全に理解している人はいないでしょう。しかし各自が準備できるようにするために何が必要かは承知しています。重要な局面や緊急の事態で必要なのは奉仕を着実に積み重ねる中で築かれていくものです。皆さんが必要とする準備のうち2つの事柄についてお話ししましょう。第一に信仰を持つことです。神権は神の皆によって行動する権能であり、天の力を祈り求める権利です。ですから神が生きておられることを信じ、神から信頼されて神権を行使できるという信仰を持たなければなりません。モルモン書の中からそのような準備を行った例を紹介しましょう。ニーファイという名の神権者は主から難しい責任を受けました。 手遅れになる前に悔い改めを呼びかけるため、邪悪な民の中に使わされたのです。人々は邪悪と憎悪に満ちて互いに殺し合っていました。どんなに悲しんでも悔い改めて神に従うことはありませんでした。ニーファイは準備ができていたので、神から任務を達成する力を授かりました。その時の力強い神の言葉は私たちの指針になります。ニーファイ、あなたはこれまで行ってきたことのために幸いである。私があなたに授けた言葉を根気よくこの民に告げ知らせたことを私は見たからである。あなたは彼らを恐れることなく、また自分の命を得ようとせず、私の思いを求め、私の戒めを守ろうとしてきた。さてあなたが、このように根気よくこのことを行ってきたので、見よ、私は常しえにあなたを祝福しよう。またあなたを言葉にも行いにも信仰にも働きにも力のあるものにしよう。あなたは私の思いに反することを求めないので、すべてのことがあなたの言葉の通りに行われるであろう。見よ、あなたはニーファイであり、私は神である。見よ、私は天使たちの前であなたに宣言する。あなたはこの民に対して力を持ち、またこの民の悪に応じて、飢饉、疫病、破壊で地を打つであろう。見よ、あなたが地上で結ぶことは何でも天で結ばれ、あなたが地上で解くことは何でも天で解かれるように力を授ける。したがってあなたはこの民の中で力を持つであろう。モルモン書に書かれているように、この民は悔い改めませんでした。そこでニーファイは天候を変えるよう神に頼みました。飢饉のために民が悔い改めるように、奇跡を求めたのです。すると飢饉が訪れ、民は悔い改めました。ニーファイが雨を降らせるように願うと、神はその確固とした信仰を尊重してくださいました。ニーファイの信仰や神からの信頼は突然に生まれたものではありません。偉大な信仰や神からの信頼は主の奉仕におけるニーファイの勇敢で着実な働きによって築かれたのです。若い男性の皆さんは将来必要となる時に備えてそのような信仰を築いているのです。それは羊定員会で記事録をつけるという小さなことかもしれません。ある若い男性は少年たちが決めたことや行ったことを詳しく議事録に記録していました。そのためには12歳の少年であっても奉仕の技に神から召され啓示により導きを受けるという信仰が必要でした。その定員会の書記を務めた中には教会の管理役員になって今では他の人が作成した議事録を読む立場の人もいます。少年の時に仕えた指導者が受けたように今は彼らが啓示を受けています。彼らは備えられ、神の王国では小さな事柄にも神が御心を啓示されると信じていたのです。ニーファイが御心に反することを何も求めなかったので、主は彼を信頼しました。そのような信頼は、ニーファイが啓示を信じ、求め、啓示に従う人物であるという確信があったからです。霊感に従うという長年の経験が、ニーファイにとって真剣の準備になりました。これは皆さんの準備にも言えることです。今日そうした準備が行われています。私は最近執事や教師祭司たちが総大会の説教のように霊感と力にあふれた話をするのを聞いています。若い真剣者に力が与えられているのを感じます。私たちの周りで新しい世代の波が上げ潮のように高まっているのだと思います。彼らの前に生まれた世代に属する私たちも一緒にその波に乗れるように祈っています。アロン神権の準備は私たちにとって また彼らの世代とそれに続く世代に属し奉仕を受ける人々にとっても祝福なのです。しかしシオンは完全ではありません。青少年全員が備えているとは限りません。各自が選択し、各自が責任を負います。それが主の計画における主の方法です。しかし多くの若い男性は準備を助けてくれるはずの人から支援を受けていません。助けることのできる人々は主から責任を問われることになるでしょう。息子の信仰の成長や霊感に従う力を軽んじたり妨げたりする父親はいつか悲しみを味わうことでしょう。こうしたことは備えの真剣を持つ若人が賢明で適切な選択をできるように助ける立場に置かれた人々にも当てはまるのです。さて第二に必要なのは神が与えてくださる祝福と信頼に応えて生活できるという自信です。周囲にある影響力の大半は神の存在や神の愛について、また聖霊とキリストの御霊を通して静かなメッセージを受けることについて疑いを抱かせようとしています。仲間から罪悪を選ぶように勧められて罪を選ぶなら神からのメッセージは薄らいでいきます。私たちは愛と勧告と信頼を示すことにより若人が備えの道を選ぶのを助けることができます。しかし忠実なしもべとして模範を示すならもっとよく助けることになります。家族や定員会、クラスの中で、またあらゆる交流の場で神から学んだ通りに真剣を行使する真の真剣者として行動するのです。私たちにとってその教えは教義と制約の121章に最も明確に記されています。そこで主は純粋な動機を持つよう警告しておられます。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛による。若い男性を指導するとき自分の高慢や野心を満たすために行ってはなりません。いかなる不義や強制があってもなりません。青少年のために示すべき、これが高い標準の模範です。私は教師と祭司の時その模範を目にしました。ビショップたちは青少年を一人も失わないと固く決意していました。私の感じる限り彼らの決意は主と青少年への愛に動機づけられていました。ビショップは次のような体制を作りました。定員会の各アドバイザーは日曜日に話しかけられなかった若い男性一人一人に連絡する。欠席している少年には本人または両親、親しい友人と話をするまで絶対に寝ない。ビショップはすべての少年について報告を聞くまで明かりを消さないことを約束しました。ビショップは命令したのではありません。ただ報告するまで自分の部屋の明かりを消さないよう期待していることを伝えたかったのです。ビショップと指導者たちは見守る以上のことをしてくれました。主の羊を世話することの意味を模範によって示してくれました。彼らにとって努力しすぎるということはありませんでした。主の奉仕にあって疲れないとはどういう意味か模範によって教えてくれました。主は模範により私たちを備えてくださったのです。私たちの誰かが特別な人になると考えていたかどうかはわかりませんが、彼らはそのように私たちに接してくれました。私たちが信仰を失わないためならどんな犠牲も厭いませんでした。ビショップがどのようにして多くの人に高い期待を持たせたのかわかりません。でも説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により行ったと言って良いでしょう。ビショップの明かりを消さない方法はうまくいかない時もあったでしょう。しかし揺るぎない姿勢と行動の模範は少年たちの生活に天の力をもたらし、それはいつまでも続くのです。こうして家族や神の王国で神に必要とされる時に備えるのを助けてくれたのです。教義と制約の121章は天の助けを受けて若い男性を備えることを教えていますが、私の父はその模範です。私が若い頃、父は私の行動にがっかりすることがありました。 父はそれを話してくれましたが、私がもっと良くなれると考えているのが分かりました。主の方法を用いたのです。聖霊に感じた時はその時に厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。ストレートに過ちを正された後も、父の叱責は愛から出たものだと分かりました。事実、失意の表情で最も強い叱責を私に与えた時でさえ、父の愛はさらに深まったようでした。私に指導と訓練を与え、決して強制的な手段を使うことはありませんでした。教義と誓約に書かれた約束は父に対して成就し、父の影響は常しえにいつまでも私に流れ込むことでしょう。多くの父親や指導者は、教義と誓約の121章の言葉を聞くと、その標準に達するには向上しなくてはならないと感じることでしょう。私もそうです。皆さんは霊感以外の力に動かされて、子供や青少年を厳しく叱った時のことを思い出すことはないでしょうか。自分ではやりたくないような行動や犠牲を子供にするように促したことはないでしょうか。私たちは後悔の念に促されて悔い改め、自分が制約した模範に近づけることもあるのです。父親や指導者として務めを果たすとき、次の世代が輝かしい将来に向かって進むのを助けるのです。皆さんが自分の親よりも良い親になり、自分の指導者よりも良い指導者になろうとしたように、彼らは私たちより良い人になるでしょう。次世代の和行動を備えるために、毎日さらに良い行動をするという決心ができますように、私は性別された油の容器を見るたびに、今晩のことと若い男性が将来の奉仕に備えるのを助けるために、もっと多くのことをしたいという気持ちを思い出すことでしょう。和光堂の上に備えの祝福がありますように、主の助けと私たちの助けがあれば備えができると確信しています。父なる神は生きておられます。イエス・キリストは生きてこの教会を導いておられます。主は真権者の完全な模範です。モンソン大官庁は真権のすべての鍵を持ち行使しています。それが真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。